ございます。ももこです。思いのままにお話ししていきます。今日は4月の9日の、9日じゃない、10日や10日の朝9時でもない、8時40分になります。大嘘つきやな。そういつもだいたい9時ぐらいかなに、あの縁の後は収録することが、9時半ぐらいかな収録することが多いんですけど、今日は、もうね6時半ぐらいから起きてて、もう8時ぐらいからずっと、園の方に行きたいってずっと言ってて、あの少しね30分、早めに、送ってきました。はい。で今日はまあ息子のことをちょっと話していこうかなと思います。帰ってきてすぐ収録をしたからちょっと息切れてるんですけど、昨日ね、息子とずっと2人で日中朝から、夜までっていうか途中から旦那さん帰ってきたけど、まあ、日中いつもは園の時間帯を、2人で過ごしました。春休み期間中ももうほとんど毎日お預かりをお願いしていて、まあ、最初の方、春休みの最初の方、はあのずっとね体調崩してたんで、まあその間も2人で過ごしてたんですけど、体調も戻ってからはずっと園の方に、お願いをしていて、本当に2人で過ごす春休みっていうのは昨日が、最初で、もう始業式も始まるから最後かなと思います。で何から話していこうかな。そうですね、まあ、とにかく昨日2日あの1日ずっと過ごして、本当はね前もってね何しよっかなって決めてて、あの本当は息子が大好きな電車、阪急電車が見える、目の前に見えるねあのカフェが三宮にあるので、なんかそこに行こうかなって思ってたんですけど、まさか朝起きたらまだ強風と雨で、あの一旦ちょっとその予定はバラしてというか考え直して、まあ、午前中はお家で2人で過ごしました。で、息子が塗り絵を始めたタイミングでちょっと私も自分時間を過ごしながら、なんだろうな、ゆったりと過ごして、そう過ごしました。でお昼はなんかお弁当食べたいって、言ってくれたし、あのハンバーグを食べたいっていう風に言ってくれたので、慌ててねお昼はお弁当にして、さお昼も食べながら過ごして、その風景、その2人のね過ごした時間っていうのを後から見返す、趣味かもしれないけど、後から見返したいと思ってね収録したりとか動画にね回して撮ったりとかして、動画に撮ったけど普段通り過ごしてたかなっていう感じです。でそう最近ね息子またねなんか敏感がちょっとずつまた増えてきてというか、以前にも話したことがあるかもしれないんですけど、まあ息子はねすごく敏感な子で、なんかそれもあるからかちょっと成長もゆっくりなんですよね。でまあそれが関係してるかは分かんないけど、なんか運動とかなんだろうな経験っていう意味では、そういう敏感なところが成長をゆっくりにしてるのかなっていう印象は私の中ではあって、でそうなんていうかな、こう大人が見てると、大人が見て、子供の、大人から見た子供ってこのぐらいはできるかなみたいな、ちょっとこう経験、こうこっちから見たね大人から見た目線の、あこのくらいだったらできるだろうっていうその当たり前みたいなところが全然そうではなくって、なんか本当にこんなことが怖いんだとか、こんなことが できないんだみたいなのをすごく最初の方はまだまだ、1歳半2歳ぐらいの時は感じてて、2歳ぐらいかな、療育行き出してからかなと思うんですけど感じていて、でもちろん2歳だからできないことは当たり前にたくさんあると思うんだけど、なんかやっぱりその頃の私は周りと初めての育児でね、周りと比べてしまって、こう街中でね、こう例えば街中でこうお菓子片手にベビーカー乗って、お菓子の袋に手を入れてお菓子をボリボリ食べてる子を見たりとか、した時に、息子は袋の中に手を入れるっていう行為がものすごく怖いんですよね。だったり、その敏感だけではなくって、なんか感覚もちょっとなんていうかな、遅いなっていう感じで、例えば目の前にボールを置いていて、で息子が見てるタイミングに、そのボールを見てるタイミングで上から布をかけました。そしたら息子にとったらこの布の下にボールがあるっていう感覚ではなくて、ボールが消えたっていう風な、感覚なんですよね。こう普通だったらね、ボールが布、ボールの上に布をかけたら、布を出し開いたらボールがあるっていうのも分かると思うんですけど、そう、それもそれですら当たり前じゃないんだっていうのにすごく気づかされたというか、なんかそういうところを、療育でね、いろんな経験、例えばなんかこう音の鳴るおもちゃのね、カバンみたいなのを持ってきて、こう遊びながら袋に 手を入れるっていう行動につなげたりとか、あとなんだろうな、でも音が鳴るものとかも全然触らなかったし、あとはもちろんね、場所も初めての場所とか初めてじゃない場所でも苦手な場所がたくさんあって、すごく困ったので、今でももう大体記憶忘れてるんですけど、今でも覚えてるのはスーパーのレジが通れないっていうね、人見知りもあったのもあるし、そうレジが通れなかったんですよ。でその頃ね、まだ車生活でもないし、コロナ禍でそんなにお外にも出られないタイミングで、唯一の、お散歩とそのスーパーとっていう時間に、もうスーパー入ったら大泣きで、急いで買い物をしてレジの前でも大泣きで、その大泣きっていうレベルがすごくて、もうベビーカーに頭を打ちつけて、体で全身でもここから離れてくれっていうのを毎回するんですよね。でいろいろ試したんですよ。 YouTube を見せてみたりとか、ジュースを用意してみたり、口にお菓子を入れてみたり、それもね、手先も敏感だから、ジュースはもちろん持ってくれないし、お菓子も持ってくれないからね、こちらが手を差し伸べてジュースを与えながらレジを通ってみたりとか、なんかいろいろ本当に試しました。おもちゃ持って行ったり、好きなおもちゃをね持って行ったりとか、いろいろ試したんですけど、もうこれいつまで続くんだろうって思ったけど、結構続いた、本当に悩んだし結構続いたけどね。でスーパーもいろいろはしごして、はしごっていうかいろいろ場所を変えてみて、あこのスーパーだったらいけるかなっていうのを試してみたけど、割とどこもやっぱりダメで、でもちろんお話も会話もできてない時だから、何がなんていうかな、こう敏感スイッチを発動させてるんだろうかって、なんかその不安要素があったら少しでも和らげてあげたいから、なんかできることないかなって考えるんだけどね、難しくって、もう本当にもう毎日が当たり前なことってないんやなっていう風に、過ごしたのを覚えてて、そうそう、そんな時があったなと思いながら昨日も過ごして、で そうで、やっぱりでもね、その療育とかいろんな経験を積んで、少しずつあこの場所安心な場所なんだなとか、これは別にやってもなんか危険なことはないんだなっていうのを遊びの中で学んでいったから、あの今ではねやれることもたくさん増えたし、少しずつ好奇心も出てきてるかなと思ってます。で、春休み期間中とか、まあ、夏休みとかそういうお休み期間もそうだし、まあ、お仕事もあるからね、あの園生活通常の園の時間帯以降もお預かりをお願いしているのもあるんですけど、あのそんな息子にとっては、なんか同世代の子たちの、ね、中で過ごすっていうのがすごくいい刺激になっていて、すごくすごく園生活の中で成長をすごく感じられるんですよ。で、本人もすごく楽しそうだし、なんかその間ね、私は自分のお仕事をしたりとか、お家のことをしたりとか、うん、別々で過ごして、だけどそれはお互いにとってすごくいい時間っていう風に思ってるから、なんか、うん、それもあるんですけどね、結構長い間お預かりをお願いしたり別々で過ごすっていう風に選択してるのは。で、昨日久しぶりにずっと過ごして、なんかそういうなんていうかな、昔のなんか悩んだこととかをフラッシュバックするようになんか2人時間過ごしました。そう、午後からお出かけしたんですよ。で、お出かけした場所も初めての場所にほとんど行ったし、最近はね、やっぱずっと園生活を送ってるから2人でこう日中過ごすっていうことがそんなになくって、まあ、過ごしたとしても、うん、お家の周りだったりぐらいかなっていう感じだから、なんか本当にほぼ1日2人でお出かけしたりっていうのは初めてじゃない、久しぶりだったんですよね。すごい楽しかった。でもなんかそう、でもね、そう当たり前のことないんやなって、成長したなって思いつつも、やっぱり行ったり来たりしていて、最近、そう、昨日のお出かけが不安だった一つに、最近またね、こう、入れないお店が増えたというか、出てきたんですよ。昔の2歳ぐらいの息子だったら、敏感があって、敏感なタイプで、何かを経験するのに見通しが持てないこととか、なんか怖いなって不安に感じることは、彼にとっては、やらないっていう選択で、うん、なんです。で、もう嫌だって全面的にね表現してくれるんですけど、でも経験すると少しずつその不安が取り除かれて、ああ大丈夫やったっていう風になってきたのがほとんどなんですけど、なのになんか最近は、次はね、なんかこうなんていうかな、いや大人でもあると思うんですよね。子供のこと不安、子供の頃全然不安じゃなかったのが、大人になっていろんな情報をキャッチできるようになって、不安になるとかね、ジェットコースターとかね、例えばなんかそういう感覚なんかなって思いながら、前まで入れてたお店に急にね入れなくなって、ものすごいで、はい、2歳ぐらいの時はね、入れないお店でも入らないといけない状況の時って、ひょいって抱っこして連れて行けたんですけど、もう4歳でもう16キロ17キロ近くあって、ひょいって抱っこできないんですよね。で、それが最近ねあって、なんか困ったなと思いながら、まあ、そのタイミングでいつも夫婦揃ってるので、お互いね別々で代わり番号でお店に入って用事を済ますっていうのをしたりとかしていて、あーなんか成長も行ったり来たり しながらなんかなって思いながら、過ごしてて、だからね、だから昨日のお出かけすごい不安だったんですよ。で、会話っていうか、こう自分の気持ちをこう、質問に対して答えを返すっていうのがまだちょっと難しくって、 昨日行く時もしっかりね行き先とかどういったことやるのかっていうのを伝えたんですけど、わからない時って全部運で返したりとかするんですよ。だから全部運やったから、果たしてそれをその運は理解しての運なのかどうなのかって思いながらも、でも言葉の理解はだいぶ多分してると思うから、自分の気持ちを答えるっていうのは難しいけれども、言葉の理解は割としてきてるかなと思うので、しっかり伝えといたら少しは不安要素除けるかなと思って伝えて、そう昨日はバスに乗って電車に乗って、でこう阪急電車の見えるカフェに行ってケーキを食べるっていうミッションだったんですけど、そうしっかり全部ね、やっぱりお店はちょっと初めての場所で最初すごく、怖がっちゃって、嫌だ嫌だっていう風に言ったんですけど、なんとなくこの嫌だはいける感じやなと思って、ケーキがあるよっていう風に奥の方の阪急電車見えるその入り口から少し離れてるその間をね頑張ってどうにか連れてって、電車見えた瞬間安心してね過ごして、ああよかったなと思って、本当に楽しそうにしてたんでよかったなと思ったんですけど、そうそんな一日を過ごしました。でその昨日一日、まあ外出してる時はねしっかり撮ることはできなかったんですけど、なんか動画を回したり写真を撮ったりして、本当に最近気がついたらその遠征活だったり、そんなにこう、変わったことをしてないというか、から写真を撮るとか動画を回すとかってほとんどしてなかったんですけど、昨日撮ってね夜もずっと見ちゃって、で、ああ成長したなと思って、なんか2人の時間をもっとこうやって形に残して、なんかこう過ごしてこれからね行きたいなと思いました。ほんまに成長した。で会話もなんか最近またなんていうかな、他の子とね年中に上がるっていうので、初めてのなんていうかな遠征活とかよりも、初めて遠征活をスタートさせる時の不安よりもそんなに不安はないかなって思ってたんだけど、やっぱりね年少さんから年中さんに上がった時のなんかこうこうしないといけないよなとか、なんか周りの子と比べてしまってちょっとゆっくりな息子に、なんかこう大丈夫かなって思ってしまったり、なんかそうしてたんですよ。ほんまになんかママってね、そういうなんかな、そういう子供の成長なんて、この冷たい言い方ではなくって本当何もしてあげられないんですよね。その子自身が多少環境を作ってあげることはできたとしても、やっぱその子自身が挑戦してトライしていろいろ経験していかないことには、なんていうかな、いろんなことが育んでいけなくって、やっぱその場所にを提供する、提供ってか環境を作るぐらいしかできないなって思っていて、だけどそれをママが一生懸命それをやってあげなきゃなって、こうなんか責任感からかな、やっぱいろいろねちょっと考えてしまうことが多いし、なんかその小さなストレスってね結構チリツモで大きくなっていってるなって思って、でそうもう、日常だから、それが日常だから一旦ちょっと離れてみるとか、なんか俯瞰してみるっていうのもすごく大事やなって、思います。そう昨日ねそう動画に回して撮ってて、年長さんに上がるタイミングでやっぱいろいろゆっくりな息子に、大丈夫かなって不安になったりとかしてて、でまあ暖かくなってきたからね、トイトレとかもねそろそろしっかりやらななとか思ったりとか、 なんかいろいろなんていうかな、あとなんだろうな、そう、あのお稽古もね一人で行くようになったりとかして、こういちいち考えちゃう、大丈夫かな、迷惑かけてへんかなとかね、考えちゃう。で、そう、そういうストレスを、あと、そうそうそう、あと年中さんね、周りを見てたらやっぱりママとの会話っていうのがすごくスムーズで、まだまだ会話が難しいから、難しい中で一緒に遊んでても、その会話がなんていうかな、うまくできてないことになんかいちいち不安になってしまう。その場をすごくね、息子自身と私自身で過ごせたらいいのに、なんかママっていう責任感からか、そのママっていうフィルターで子供を見てしまうことが最近ちょっと増えてたんですよ、知らない間に。だけどなんかその時の自分って不安ばっかりに目を向けてしまうっていうのを知ってるから、意識的にそうしないようにって言葉でね、吐き出しながら、なんか、これも個性だよねとか、最高だよね、うちの息子最高だよねっていう風にそっちに意識を向けて意識的にしてたみたいなところがあったんですよ。そうだけど昨日動画を回してみて、見た時に、あ、ちゃんと会話してるわって思ったし、なんか息子もなんかちゃんとママの言葉聞いてくれてるし、ママに対して反応してたり、ママに伝えて言葉でね伝えようとしてくれてたり、なんかしてるなっていう風にこう客観的に見れたのがすごい良かった。まあだからね、なんかまた2学期じゃないわ、新しい園生活か、年中さんになって始まりますけど、大丈夫やなって昨日一日一緒に過ごして感じれてよかったなと思います。あとは本当にすぐ成長していくんやなって、こんなにねゆっくりなペースな息子でも、そうゆっくりだからこそ小さなステップがすごくすごく目に行くんですよ。いきなりどんどんどんって階段登るわけじゃないから、いつまでも悩んでいつになったら手づかみしてご飯を食べるんだろうかってずっと悩んだりとかして、一人しかいないし成長もゆっくりだし、周りがどんどん手づかみからスプーン食べになって、ね、お茶碗を持って食べるようになってとかね、見てる中でいつまでたっても触ろうともしないみたいな本当にゆっくりだからこそちょっとしたステップアップがものすごく感動するし、あ、こんなに成長ってこう段階を踏んでゆっくりゆっくり人をこう育んでいくんだなっていう風に気づかさせてくれるのに、それでも成長って早いなって思うから、本当になんか大切にしたいな、って思った。で、子どもの成長だけじゃなくて、それだけ時間の経過が早いっていうところでは、なんか自分のやりたいこととかも、あんまりねこう理由なんてね、やめる理由なんて何個でも作れるから、そんなところに時間を使うんじゃなくって、やれることから、そうやりたいことって本当に小さなこと、例えばずっとあそこにあれ落ちてんな、あれ拾って片付けて、あのスペース整理整頓したいなとかね、小さいことでもやりたいなって思うことってほんまにたくさんあると思うから、やらない理由を探してる時間なんてもったいないなと思うし、これからの時間もこの春からもっともっと大切に自分なりに進んでいきたいなと思った昨日でした。はい、ありがとうございます。またなんか 話していこうかなと思います。何か皆さんの方でもなんか新生活こんな気持ちになりましたとかあったらぜひぜひ共有してくれたら嬉しいなと思います。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。